La vie m'aille pas, protège mes bras, blessé mes poux. Love is my fault, truth is my breath, bliss is my fault.
オームシュリサイラン、ラジオサイ2018年9月号をお届けします。6月に行われました関東甲信越地域ガーヤットリーサーダナキャンプからマクシュミー医学博士によるワークショップリビングインサイティーチングサイの御教えを生きるの模様をお届けします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号を始めます。
オームシュリーサイラーム SSIOJ 事務局です。今年の夏は記録的な酷暑、そして台風や豪雨などの自然災害によって全国の多くの方が大変なご苦労をされた夏となりました。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。そんな中 SSIOJ 全国法支部が岡山県の豪雨災害の被災地に災害セバとして参加してまいりました。酷暑の中での復旧作業となりましたが、全国各地から訪れてくださいました志高いボランティアの皆様の無私の奉仕に心から感謝申し上げたいと思います。これからも全国的に異常気象が発生することがあるかと思います。私たちは常に神と共に日々の生活の中でサイの御教えを実践していくことが重要かと思います。これからもスワミと共に明るく楽しく霊性修行に取り組んでまいりましょう。それでは2018年9月度10月度のご案内をいたします。関西地域サードナキャンプのご案内です。10月6日土曜日、関西地域サードナキャンプが兵庫県神戸市幸せの村で開催されます。デイキャンプとして開催される今回はゲストとしてシータラムご夫妻をお招きし、9つの行動規定のワークショップを行います。プログラムは朝11時から午後5時までの予定。なお昼食は各自持参となります。参加ご希望の方はセンターグループ経由で事前のお申し込みをお願いいたします。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。9月2日日曜日、クリシナジャンマシュタミー、9月13日木曜日、ガネーシャチャトルティ、10月19日金曜日、ビジェアダシャミー、10月20日土曜日、サイアバターの日が予定されております。記念祭は9月度帯広グループ、宮城グループ、10月度東京センター多摩グループ、京都センター、福岡グループが予定されております。ご案内は以上です。自然災害は人間の行いの結果発生しているとスワミはおっしゃいます。私たちは人間として理想的な在り方を目指し、日々の生活の中で真摯に霊性修行に取り組んでいくことが重要かと思います。スワミと共に全員で霊性修行に励んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム、
ラディオサイジャパン。
います。次はワークショップリビングオンサイティーチング、サイの身教えを生きるです。私たちは日々呼吸をしています。毎日21,600回、総反神私と唱えています。それがハムサーガーヤトリです。呼吸そのものが神であり、このハムサーガーヤトリ神がなければ私たちは生きることができません。この世の問題や好ましくないことは全て五感によるマインドが作り出した産物です。マインドがハムサーガイアトリーと共につながっていれば、人生は霊的なものへと変わっていくとスワミはおっしゃっています。ガイアトリーマントラもバジャンも全てハムサーガイアトリーの一部です。私たちはどのようにサイの身教えをハムサーガイアトリーとともに24時間365日一呼吸ずつ神に捧げていくことができるでしょうか。ラクシュミー博士に皆さんからの質問とそれに対する答えと事例を通じて、皆さん一人一人の内なる神を目覚めさせていただき、今私たちが何ができるかをディスカッションしていただきたいと思います。ラクシュミ博士は幼い頃からババ様の身教えに導かれ、一期生としてシュリ・サティア・サイ高等教育機関アナンタープルコサイの女子大学で学んだ後、医学に道へ進み、東京大学で医学博士号を取得しました。ご主人のケイ・シータラーム氏とともに日本のサイの身教えを、その活動基盤を作られた後、1996年よりフィリピンに駐在後は現地にてサティア・サイスクールを設立し、フィリピン国内の教師研修、またサティア・サイ大学やサイスクールでも教師研修を行っています。フィリピンが巨大台風に襲われた時には長期にわたり人道支援奉仕、医療奉仕、教育奉仕を実施しました。現在は国際で再来日され、活躍の場を広げています。それではよろしくお願いいたします。
Sai Ram. After such beautiful bhajans, our workshop is not useful. The bhajan is so good.
バジャンがあまりにも素晴らしかったので、その後に何を続けてもバジャンよりもいいことができないんじゃないかと心配しております。大変素晴らしいバジャンを有島さん、和田さん、ありがとうございました。
This is the power of Namasmarana.
Namasmarana の力というのがそこにあります。
One magic word, Sai Ram, opens so many hearts and homesIn whichever part of the world I go to.
たった一言のサイラムという言葉が、私が世界中どこの世界のどこに行ったとしても、そこの人あるいはその家の心を開きます。
Japan is not a foreign country to me.
日本は私にとっては外国ではございません。
Because Swami always calls me. Student from Japan.
なぜならスワミはいつも私のことを、日本から来た生徒、日本から来た生徒とお呼びになるからです。
He calls my son the Japan boy.
私の息子は日本で生まれました。
Swami calls him Japan boy.
スワミがおっしゃってます。
And then the school principal says, No, Swami, only made in Japan.
学校の先生は、いえ違います。日本で作られた子供だけですと言っています。
So what is this beautiful bond between us? It is Sai. Nobody else can give this energy and happiness between us.
こういう素晴らしい人と人のつながりというのがスワミがもたらしたものであり、このスワミの、場所以外ではこのように聴衆が一つの一体性を持って、つながっているような環境というのは作れません。
Believe me, all of you, some of you may think I'm not a Sai devotee, I'm Durga devotee, Shiva devotee, Buddha devotee. It doesn't matter. The factthat you have come to hear about Swami also, you are in the Sai fold, is because he has called.
ここに来られた方の中で、いや私はスワミの経営者ではありません、私はドゥルガーの経営者です、シヴァの経営者です、あるいは仏教徒ですとおっしゃる方がおられるかもしれませんが、実はそれは関係ないんです。スワミがここにお呼びになったということは、すでにスワミの手が、スワミの手の中におられるということで、サイファミリーの一員となっているんです。
Of course, I knew Swami as a child. We had bhajans. But my first direct physical Swami contact was in 1977. Swami sent a telegram to my father,asking us daughters to come for summer course.
私は子供の頃からバジャンなどを唱えて、スワミの経営者の家庭で育ちましたけれども、私の最初のスワミとの直接体験というのは1977年に、スワミが私 の, 父の方に電信を送られまして、で娘つまり、ラータさんを、ラチミ博士を、サマーコースに送るようにという電信をスワミが送られました。
So we sisters, my twin sister, me, and my elder sister, all three of us went for summer course. On the last day of summer course, Swami takes pictures with all of us.
それで私実は双子でございまして、その双子のお姉さんと、それからもう一人のお姉さんと3人娘がいたので、3人娘がそのまま夏期講習に行きまして、その夏期講習の最後の日にスワミが全員でこの集合写真を撮りに行きました。
During that picture sessionWhen it finished, everybody was saying, Swami, I'm going by this train, I'm leaving. We are informing Swami. Before my sister and I say anything, Swami pointed, See, that bus is going to Anantapur. You go, you join Anantapur.
それでですね、写真を撮った後にですね、それぞれの方は、スワミ、私は今から飛行機に乗って帰ります、電車に乗って帰りますなんて、スワミに帰る挨拶をしてたんですけども、この私たち3人、今日姉妹が、スワミに何か言う前に、スワミが、アナンタプール行きの、アナンタプール行きのバスを見なさいと、あなた方はアナンタプールに行くんですとおっしゃいました。
So, just my twin sister and me, two of us, imagine I was only 14 and a half, 15 years.For high school, Anandpur had high school those days. We are from Bihar, North India. No telephone, no money, no clothes. Go to Anandpur.
そこで想像してほしいのは、スワミはすぐ今から行きなさいとおっしゃってたわけで、私は北インドの出身で、南インドのビハールという町から南インドのバンガルールという町まで来るのに2日間かかりました。でもちろんお金もそんな、そのアナンタプールに行くお金も用意してなければ、うん、電話もなければ何もないんですけども、スワミはアナンタプールに行きなさいとおっしゃいました。その時私たち の, 双子の娘同時と同じ年ですけども、当然14歳と5ヶ月か6ヶ月か 14歳ちょっとの時でした。
だから高校生に入りました。
それで当時はアナンタプールが高校だったので、高校生としてはアナンタプールに入りました。なんで日本語に思いますか。
Why I said this is, we don't know when and how Swami calls us.
今この話をしたのはどうしてかと言いますと、我々はいつどうやってスワミが我々をお呼びになるかがわからないということです。
Every person here, you may say my husband is not Sai devotee, my sister is not Sai devotee, 関係ない。 Everybody, every person is special because they are in contact with you and you are in contact with him。
ここで私たちの家族兄弟を考えますと、私の姉は経営者でございません、父は経営者でございませんといいかもしれませんけども関係ありません。なぜならあなたは あなたの周りの方は全員特別な方々です。なぜならあなたはスワミとつながっていて、その方々があなたとつながっているからです。
Now we are talking about Swami。
それではスワミについて話したいと
思います。 Living in Sai values, Swami has saidWhen we remember him, he remembers us.
スワミの名教えについて、この中で生きていくということなんですけれども、スワミがおっしゃっているのは、我々がスワミを憶念すれば、スワミを憶念、我々を憶念します。
Because Swami is remembering each one of you, and Swami is here with us. How special we are.
従いまして、スワミはどこにでもおられますし、スワミは常に我々のことを憶念されております。それがどれくらい我々が特別な存在であるか、特別に恵まれている存在であるかということをよく思い起こしてください。
Every discourse of Swami, every conversation with Swami, the common thread is nothing but love。
すべてのスワミの会、スワミとの会話、あるいはすべてのスワミのご講話というのは、常に大きな一つの基調、共通な基調がありまして、その元となっているのは何かというと、愛そのものです。
What is this love? We say, oh, I love pizza, I love ice cream. Is this that love that Swami is talking about?
スワミがおっしゃっている愛とはどういう愛なんでしょうか。私アイスクリーム大好きです。私ピザ大好きです。これは、私はアイスクリーム愛するほど大好きです。それがスワミの愛でしょうか。
For example, I have three sisters here. They are my friends. When when they are sick, maybe Vada-san is sick, this one is sick, that I go, I cook, I take care of her, Then one day I get sick, and I expect which of these three friends is going to come and help me? Is that love?
ここでですね、前に座られている Vada-san とか3名の方、私の友達、親友だとします。その中で1人の方、あるいは3人の方が病気になりました。私は当然そのうちに行って料理を作ってあげたりとか、いろいろと、お手伝いをします。で今度私が病気になった時に、さあ私が訪れた3人のうちのどなたが私のうちに来て私を助けてくれるんだろうかと考える、これが愛でしょうか。
和田さん didn't come, this one didn't come, this one didn't come, but somebody else came, X came, Y cameThey are giving me food, but all the time in my mind I'm thinking, Vada-san didn't come, this one didn't come, that one didn't come. And we forget to see Swami's love through the X and Y. Because we are constantly attached to these three.
ここでですね、Vada-san を含め私が風邪の時に、病気の時にお手伝いした方が誰も来ずに、その代わりに別の方が、X さん、Y さんが来て、私を助けてくださいました。その時私が考えていることは、和田さん来なかった、この人来なかった、この人のことが来なかったってことを考えていたらどうなるでしょうか。私は X さん、Y さんを通じてもたらされたスワミの愛を無視していることになります。
If you analyze, love has two parts.
ここで分析しますと、愛というものには2つのものが、2つの部分があると分析できます。
One is the person from whom you are expecting love, and the second is love itself.
ここで1つは、どなたかから与えられていることを期待できる愛と、もう1つ、2つ目というのは愛そのものに分けることができ
る。For example, for a child, mother is the person from whom it will get love, but what the mother does with love is love itself.
ここで母親と子供の例を言いますと、子供にとって母親っていうのはその愛を捧げる、愛をくれる存在で、期待できる存在ですが、母親が子供にあげる愛というのは愛そのものになります。
So as humans, because we are humans, there is a form and then there is love. There are two things. If you want love, you need a form. But Swami says, love is my form. Love is not separate from Swami. Swami's form is love.
ここでですね、我々人間ですので、何らかのこと、例えば愛を考えるときにどうしても姿形というのを想起して、その姿形の中で、いろいろな人間関係、愛も含めて、受け取ったり考えたりします。ところがスワミは Love is my form という歌を歌ってらっしゃるように、スワミの見姿そのものが愛そのものになっています。
スワミ is not an object of love. スワミ is not an object that gives love. スワミ is loveThat is why we feel the love now.
ここで、スワミは、愛、我々が愛を、もらう対象でもなければ、我々が愛する対象でもございません。スワミは愛そのものなんです。だからこそ今現在、スワミの愛を我々は感じることができます。
Now, turn and look at the person next to you and smile with Swami's love.
それで今からお隣の方にお互い顔合わせをして、スワミの、スワミの笑顔でお互いに、挨拶してください。
This is a workshop. It's not a speech.
これはレクチャーではございません。ワークショップですので必ず参加してください。はい、隣の方、まだ見てない方は隣を見て、サイラン、サイラン、一人もいなくサイラン。
Swami says, love as thought is truth.
Swami は愛を愛の形として、それが思考の形になると真実になるとおっしゃっています。
Because I feel that love for you, I care for you, anything that I think, what I speak now, has to be truth.
ここで私は皆さんの愛を感じます。私も皆さんと愛と共に生きています。ですから私が今ここで話すことは全て真実でなければなりません。
If there is no love in my heart, I cannot express in speech as truth.
ところでもし私が愛がなく何かを話そうとしても、私の表現するものに真実というのは話すことができないんです。
And similarly, Swami says, ifYour actions, suppose I want to give this water to somebody, is filled with love. That action will be right action. It has to be.
ここでもし私が愛を持って何かをする、例えばどなたかにお水を立ち上げるとしましょう。そうしますと、そこには、真実がなければいけない。愛がなければ真実にならない。
In this eye school, for example, when I walk in the Satya Sai school corridor,I'm just giving an example. Two children are singing because we make lot of human value songs. Let's say I hear two children singing.
ここで私がサイの学校、サイスクールの中の廊下を歩いているとしましょう。でそこに2人の生徒がいたとしましょう。で私はよくヒューマンバリュー、人間的価値の歌を歌うように指導していましたので、人間的な価値のを子供が2人歌っているとしましょう。
Now I heard them singing, butThe song, there's a mistake, or they're not singing it properly. I love them, I care for them. So as I walk, I hear the song, and that spontaneity of love makes me correct them.
ここでその生徒が歌っている歌がちょっとリズムが合ってなかったり、内容がちょっと違ってたりとかします。そうすると私はこの生徒たちのことを愛してますし、非常に気をつけて育てようとしています。従いまして、その耳をちょっと合ってない歌を聞いた瞬間に、もう自然に何とか直そうという気持ちが起きて、その行動に移します。
And this happens to many of us. So we go, we correct the children. This is the way to sing. Love is my form. And we correct them. Now we correct, we go. But if the music teacherOr the class teacher says, Lakshmi Sensei, those are my children. I'm the Tanto, you cannot teach. If rules come within our love, then love becomes a manual. This mic can have a manual. This projector can have a manual. But a human being, how can we express as a man?
あのですね、ここで私がこの自然にその子どもたちを直しましたと。それを聞いていた音楽の先生が、いやこの学校の音楽の先生は私ですと。だから私がやらなければいけないのに、なんで、この方が、ラクシン先生がそんな歌を直したんですかと。そういう話になったとしたらどうなるでしょうか。そうしますと、愛を表現しようとしていたんですが、その表現が愛ではなくてマニュアル、もうテキストブックになってしまいます。そうすると、例えば、パソコンにはマニュアルがあります。マイクにも使うマニュアルがあります。人間もマニュアルのように生きているんでしょうか。
All that Gayatri chanting we do, Veda chanting we do, Bhajan we do, is not what an expert you are in chanting or singing, but the feeling of love, that feeling of divine love which has no conditions. It is that feeling that matters in life.
我々は、ベーダを唱えますって、マントラも唱えて、バジャンも唱えます。ただ、ベーダもマントラも、何も、我々は別にベーダの専門家でもないし、歌手でも、プロの歌手でもないし、マントラの専門家でもございません。でも我々は神の愛、神の愛を感じながらそれを唱えます。それが一番重要なことなんです。
I now understand why Swami calls us Prema Swarupa Lara, embodiments of love. I never understood as a student.
よくスワミは我々のことを愛の化身とよく呼んでおります。でも私は学生の時には、その意味がよく全然理解できませんでした。
From this love to that love, that is our journey in this world. And if every day we live like that, you don't need any workshop to remind you that.
この最初の愛ですね、人を対象とする愛から愛そのもの、このように我々が変化していくこと、それがこの我々の体の道です。もし我々が完全に愛そのものになれたとしたら、その時にはもう我々はこのようなワークショップに参加してもう一回リフレッシュする必要が全くなくなります。
So this workshop is in two parts. Tomorrow we all have which what I call as three lives, three lifestyles. One is personalOne is when we come to Sati Sai organization or a temple or any religious ritual we do. And number three is in the Kaisha, at work. We have three lives. How can I spiritualize all three and make it into one?
我々はみんな三つの人生を、三つの違ったっていうか、区別できる人生を過ごしています。一つは個人的な人生、もう一つはサチャサイオーガニゼーションとか寺とかそういう、霊性の、組織の中の人生、3番目は会社とか、自分が属している、共同体の中の、人生暮らし、この3つを全てサーダナとして、循環していくと、全てが一つになります。
We have many questions that have comeSo instead of me giving the talk, I'm now going to try to answer your questions.
ここで私はこのサーダナキャンプの前に皆さんにいろいろな霊性についての質問について、皆さんに出してもらいました。それについての回答をしようと思いますけれども、私は回答をしないで。
いいです。質問を。
質問を。
皆さんからいただいた質問を、
お読みします。私は健康状態においても仕事においても家族においてもとても困難な時期を過ごしています。スワミをそれを全部見届けていて放っておいているのでしょうか。私はどのように信仰を持てばよろしいでしょうか。
I received this question from somebody yesterday in English. It's a very long one page question, but that person is feeling a lot of difficulty, he says that he comes to bhajan, he prays to Swami, but he is undergoing a lot of suffering. Even the children don't listen to him, they are on the internet all the time. He has financial difficulties and all that.
私は昨日、非常に長い1枚の手紙でこの質問を受け取りました。この質問を出された方は子供が全然自分の言うことを聞かなくてインターネットばっかりやってるとか、バジャンに来てバジャンも歌ってるんですけども、この先ほどの3つの側面のどこについても、ひつまみで苦しんでらっしゃる、苦痛を感じてらっしゃいます。
So the end of the last line of the question is How do I know that Swami knows what is happening with me?
それで最終的な質問というのは、私がこんだけ苦しんでいることをスワミが知ってらっしゃってそのまま放置しているんだとしたら、どうやって私はスワミが私の生活の苦しみを知っているということを私が納得できるんでしょうかというのが質問です。
My heart goes out to this person who sent the question and I'm sure many of you have had similar experiences or stages in life.
私はその質問を読んだときに私のハートがその方に向かっていきました。それで私は信じてますけど、ほとんど皆さん のかなりの方がある人生のある過程において同じような状況にあったことがあると思います。
Being born human being, we have to suffer. It is normal to suffer.
人間として生まれたら苦しまなければなりません。苦しむというのは実は普通のことなんです。
But I don't want to give you prescription from the books. I will share with you one experience of mine.
ここでは私が医者のようにそれについての、処方箋を書きません。ただ私の経験について話させていただきたいと思います。
What is the worst difficulty you can get? The worst difficulty you can get is when your health is seriously affected.
最悪のチャレンジ、最悪の困難な状況っていうのは自分の病気、体の状態が非常に非常に重たい重篤な病気の状態の時です。
Because then you become dependent on others, right?
そうなると自分では何もできませんので、どなたかに頼らなければいけません。
September 1, 1990, I will share with you how I saw Swami in Japan in my house.
1990年の9月1日、私はスワミが日本で、私が特別自分の家でスワミを見た話をします。
As a cancer specialist, I work with gan 細胞。
私は実はがんの専門家です。医者の中でもがんの専門家で、普通の医者でもあるし、医学博士、研究博士でもあります。そして私はがん細胞についていろいろと研究しています。
So when we work with radioactivity, we wear protective gear. We cover with a helmet, goggles.Gloves, and you know, we have like X-ray, you go, you have protective gear. So, I was working with protective gear in my lab in Todai.
もし放射線治療をする場合は、治療する方の方ですね、医療技術者の方は当然放射線をたくさん浴びるわけですので、たくさんの患者さんにするので、それで鉛入りのいろいろなこの防具の服とか顔とかを着ます。私はその時は東大でそのような仕事をしていました。
I came back at 5 o'clock. I left the lab because my head was aching. I picked my son from Hoikwen and I told myself, why my head is aching so much? I was thinking. So I took a paracetamol and I went to bed early that day.
私は実はその時非常にひどい頭痛を感じておりまして、それで5時に仕事終わった後、預けていた子供を引き取って自宅に行って、今日は頭痛がひどいんで早く寝ました。
My husband was in Australia at that time. He was working in Australia.
シータラムさんはその時はオーストラリアで仕事をしていました。ご主人ですね。
At 9 o'clock, I don't know. In the night, I got up to go to the bathroom and I put the light next to my bed and it did not come on.
それで私は起き上がってトイレに行こうとしました。それで電気をつけようとして電線に引っ張ったんですけど、電気はつきませんでした。
Then I walked to the bathroom, I switched on the light, and the light didn't come on.
それでバスルームの方に行って、でバスルームのお風呂の、電源のスイッチを入れたんですけど、電気つきませんでした。
I told myself, how come in Tokyo you don't have electricity? In India, Bharti, you don't have electricity, but how come in Tokyo you don't have? Anyway, I came out, and then ting-tong, the bell rang. That means there is electricity. And then My husband apparently had landed. He opened the door and the first thing he said is, why are all the lights in the house burning?
あのそれでですね、あのその時私は、あ、どっきり停電だったんだと思いました。プタパレティで停電っていうのは普通だけど、どうやって東京で停電が来るんだろうなんて思ってたんですけども、その時にあのご主人のシーザラムさんがあの家に帰ってきまして、でピンポンって呼び鈴を押しました。呼び鈴が聞こえたってことは、あれ電気、停電じゃないねって。でドアを開けてシーザラムさんが最初におっしゃった、シーザラムさんが最初におっしゃったのは、なんで家中の電気が全部ついてるのっていう話です。
I got a shock that I turned blind.
私は不気味にびっくりしましたけど、私はその時に失明していたのです。
My eyes were touching my nose ring. They were like eggs.
私の、目はなんかもう卵のように大きくなって、この鼻にもくっつくくらいになっていました。
My whole skin, my hands, legs were black, like now, and like how a woodcutter he saws like that, the skin was curled up like thin pieces of wood. It was completely curled. I could feel it.
あの大工の方がカンナをかけると、カンナかけられた木がこう薄くこうくるっと丸く、あの天然パーマみたいにくるっと丸くなりますけれども、私の手と足は真っ黒になっていて、しかも皮がそういうふうにカンナをかけられたようにカールしていました。
I got a shock.That my cornea was completely damaged and I will never be able to see without a transplant. And I thought my whole life is a failure. I had a 1 year old child, I had no help, and I was in the middle of my PhD.
そこで私は非常にショックを受けました。私はまだあの博士課程の1年に途中におりまして、子供はまだ1歳です。で自分の目はもうあの目を移植しないと、角膜を移植しないと、もう見ることができないだろうと医者として自分で自覚して、非常にショックを受けました。
Who will help you? One day a friend will come and cook. Two days they will cook. Three days they will help. Who is going to help you if you are blind all your life?
1日2日病気だったらお友達が来て助けてくれるかもしれません。でもこれからの人生、すべての人生を失明して、全盲として過ごすとした場合は、一体どの友達がこれからの人生必ず毎日来て助けてくれるんでしょうか。
So I turned to the only person I know, Swami.
それで私が唯一頼ることができる人として、私が知っている人、つまりスワミに、頼みました。
Every day I would go to the hospital, get medicine, and wait for a donor, butMy condition deteriorated.
毎日私は病院に行って薬をもらって、角膜移植をする、あのドナーですね、角膜を提供してくれる人が現れるのを待っていましたが、現れずに、どんどんどんどん私の病状は悪化していきました。
The fault was in the equipment in the hospital, in my lab, radiation. The fault was there, not with me, but I was the victim.
私は特に悪いことをしてない、間違ったことを、ミスをしてなかったんですが、その時の放射線の機械の方が壊れていて、私は大量に放射線を浴びた結果としてそういう病状になったわけです。私が間違えて、自分の間違いによって起こした結果ではなく、私はただの被害者になっていました。
So I learned Braille. I learned to live my life in darkness. And I told him, if you have to use meIn this mission of yours, you better be responsible for me.
そこで私は、盲人として生きる人生の、生き方を学んでいたんですけども、スワミにおっしゃってました。さらに、もしあなたが私を使ってあなたのミッション、あなたの任務をしたいんであれば、どうか私に対しても責任を持ってくださいと、スワミに申し上げました。
All my rabbits, all my animals died because I was not taking care of my experimental animals.
当時私は研究のためにいろいろな実験動物、ネズミとかウサギとか飼ってたんですけども、私が盲目になってしまったために面倒を見ることができなくなって、そのような実験動物は死めて済みました。
As a student of Anandpur, I discontinued Anandpur College because Swami blessed me to do medicine and I came here. How come you blessed me but this is my fate is what I thought.
それでスワミに言ったのは、私はスワミ、あなたが私が東京に行って、医学について勉強しなさいとおっしゃったから、アナンタプールとの女子大学を辞めて東京大学に入って、博士号を勉強しているのに、なんでこれが私の運命なんですかと、ここで失明して何もできなくなる、何もできなくなるというのは、自分がやろうとしていたスワミのミッションができなくなるというのが運命だとしたら、なんで私はここに来られてきたんですか。
So that father who has written to me, I do bhajan.I do everything, but I am suffering. Let me tell you, suffering is part of your purification.
ここでこの質問を出してくれた父親の方に私は言います。苦しみというのはあくまでも我々を浄化するためにもたらされるものです。
I realized that from September till March,I did not know if there was sunlight also. And then, 3 days before Mahashivratri, Swami comes in my dream.
それで私はそれから太陽が出てるか出てないかもうわからないような状態で、その事故にあった9月から3月までの半年間過ごしておりました。そして3月になるとマハーシバラトリの時期が来まして、マハーシバラトリの日の3日前にスワミが私の夢に現れてくれました。
My husband is a scholar. He reads, he can take a book of Vedanta, fat book, and finish it. I cannot. So, Swami in my dream shows our library of Ramakrishna Vivekananda and tells, take out that book, open page 88, open this page and start reading. He tells me in my dream. And I told Swami, Swami, what are you telling? I am blind. You are making fun of me?Don't stop making fun of me. This is what I had exchanged in my dream.
夢の中で、実は私の、ご主人のシータラムさんというのは学者でございまして、例えば、ベーダンタ学問の本をポンと渡したら、たーっとあっという間に読んで理解してしまいます。でその夢の中で、スワミは本がありまして、ラーマクリシャの本とかありまして、ベーダンタ、スワミベーダンタ、
ビ
ベーカナンダの本があって、スワミはこのビベーカナンダの本のこの何ページから読み始めなさいと、スワミがその夢の中でおっしゃったんですね。でスワミ、私もう見えないんですと、私からかってるんですかと、私苦しんでるんで、そんなからかうのやめてくださいってスワミに言いました。
Second day, same dream. Now Swami comes and tells me in my mother tongue, foolish, foolish person, take out that book, this page, start reading. Then I told Swami, stop making fun of me.
で次の日も2日前ですね、スパラトリの2日前も、今度は私の報告を自分 の生まれた国の言葉で、愚かな娘やと、この本のこのページから読みなさいと、もう一回夢の中でおっしゃいました。それで私はスワミに同じことを、からかうのをやめてくださいとスワミに言いました。
The next day, third day, he comes in Sita Ram's dream and says, your wife is useless. You tell her to take out it and start reading. She is very stubborn. She doesn't listen, he said.
でその次の日は、私スワミは私の夢に現れずに、私の夫のシータラムさんの方の夢に現れて、お前の女房は非常に愚かで、しかも頑固だと、私が何度この本を何ページから読めって言ってるのにもかかわらず聞かないと、だからお前の夢に現れたから妻に言いなさいと、このページ私が何度も言ってるこの本のこのページから読みなさいと、いうふうにシータラムさんの夢に現れたそうです。
So my husband said, Swami says, never mind, try. So that's how we took out that book. He sat next to me. He opened that bookHe took my finger and put it on the title and he started reading loudly, holding my finger. I could see nothing. And then he goes line by line, reading loudly, and then a form, a white form appears like some light. And slowly as we finish reading the end of thatMahashivratri discourse, I could see.
それでシータラムさんの方がその本のそのページを開いて、ラクシミ博士の隣に座って、ラクシミ博士の手を取って、そのページのその最初の文字にこう手を触れて、こう手を動かしながら、音読されました。その本を音読されました。その時は何も見えませんでした。 ただ その本を音読して1ワンページ ?1 ページ
?The whole
whole
two pages.
2ページ。そのセクション、その、文節か文章1章を2ページ読み切った時に、突然私の周りの視覚にこう白い光がもやもやもやもやもやもやと盛り上がってきて、読み終わった時には突然私が目が見えるようになっていました。
I learned something very valuable. In suffering, you are never alone. God is with you. Swami says, you take one step towards me, I will take 10 steps towards you.But I understood that day. They are not just 10 steps, they are 10 silent steps.
そこでですね、私は非常に貴重な勉強、学びを得ることができました。スワミはよくおっしゃっています。あなたは私の方に一歩進めたら、神はあなたの方に100歩進みますよとおっしゃっていました。でも、私がここで学んだのは、神が私が一歩進んだ時に神が100歩近づいてくれる100歩はとても静かで聞こえない足音で近づいてくれるんです。
In suffering you are not alone. God is silent. He helps you. He helps you through somebody you depend upon. Husband and wife, you are not separate in suffering. You are one.
それで常に苦しみというのは、常に神を求めます。友達仲間を求めます。孤独ではやれなくなるんです。そして、夫婦であれば、妻の苦しみというのは当然夫の苦しみにもなります。妻だけが苦しんで夫は苦しまないということはございません。そしてその苦しみの中で神を求めると、神は100歩あなたに近づいてくれますが、足音を出さずに近づいてくれます。
He gives you all these challenges. He took away my sight, but he gave me insight.
非常に、ね、日本語に直しにくいんですけども、人を踏んでるんですが、スワミは私の視覚を取り上げましたけども、代わりに私の内面から見る、ある意味で第三の目を助けてくれました。
I understoodWe go so far to temple, Tirupati, Puttaparthi. After we go there, so far, 10 days. What do? You close your eyes and you pray. Where is God? Is he outside or is he inside? Why do we close our eyes and pray? I understood what is inside.
それでですね、私がここで理解したのは、人々は巡礼に行きます。プッタパルティに行きます。インドで非常に有名なティルパティという町に行きます。でもそこにせっかく行って、神の前でお寺でどうするかというと、目を閉じて祈ります。なんでわざわざ長い時間かけてそこまで行って目を閉じるんでしょうか。なぜならば、そこで見る神というのはインサイド、内側の神、内なる神だから。
Radio Sai Japan.
ー